ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
暑いですな。
暑いですね。今日は地下鉄降りてここまでね、もちろん歩いてるんですけど、はい、暑いですね。
あの38度みたいな感じの暑さはもちろんとんでもなくしんどいですけど、34度、5度でもこの蒸し暑さが入ってくると、またこれまたとんでもないですよね。
今日特にね、なんかちょっと蒸し暑い感じがね、T シャツがボトボトになりましたね。
しんどってなりますよね。はい、よね。今日はそんなお話にはなりますよね。
そうですね。はい、
今日のテーマは、
はい、今日は朝からすでに疲れてませんかと。
疲れる。
疲れてますか。
はい。
ちょっとそんな話をね、
はい、
ちょっと今日とまあ次回とですね、
はい、
使ってちょっとしたいなというふうに思ってます。まあラジオを聞きの方もね、こうバテてる方いらっしゃるかもしれません。まあ暑さでも朝からもうだるくてね、もうたまらんと。まあそういった方ね、いらっしゃるかもしれません。で、ただ、まあそういった状況が、非常に長く続いている方、季節に関わらずですね。まあそれによって、日常生活とか仕事に影響が出てるっていう方、まあおられないでしょうかっていうふうな今日お話なんですね。うんうん、はい、で、まあそういった方ってやっぱお困りなので、まあ各医療機関ですね、まあかかって、こういろんな検査とかやってみるんですけども、あまりこう問題がないっていう結果が返ってくることがまあ多いんですよね。はい、で、ただ本人様はまあ非常に困っていると。まあそういったことが、そういったケースがよくあるんですね。まあ今回と今日、今回とまあ次回っていうのはそんなお話になります。まあ、
今暑いから、この暑さで体がだるいっていうのはもちろん皆さんにね、起こりうることなんですけど、こう暑くない時期でも同じようなだるさが、なんていうんですかね、こう長期間続いているっていうことですか？
そうですね。慢性疲労症候群っていう言葉がありまして、
慢性疲労って聞きますね。
よくお聞きになりますよね。はいはいはいはい、で、まさにこれって名前の通りなんですけども、まあ、慢性的にその持続してこう疲労がどんどん溜まっていってですね。で、まあ、それが、その疲れてるっていう症状だけではなくって、まあ、他の、まあ、様々な症状ですね、につながっていると。まあ、そういう状態のことなんですね。
はい、
で、まあ、医学的にはその症状が、まあ、多種多様でですね。で、原因も、多種多様なんですよね。だから、まあ、非常に複雑で、まあ、不明確な場合が結構多いんです。なので、まあ、他の病気との鑑別が難しいっていうことからも、まあ、その位置づけっていうのが、その医学的には、まあ、様々な意見っていうのは存在してるんですね。で、WHO って言って、まあ、世界保健機関っていうところの、まあ、特定の疾患と、まあ、これを定めてですね、まあ、研究とか、情報共有みたいなのが進められている疾患として位置づけられているんですけれども、まだまだちょっと分かっていない部分が多いと。まあそういうふうな、まあ状況にあるというものですね。
はい。ちょっとね、一昔前というか昔やったら、気持ちの問題、気の問題やって片付けられちゃうことですよね。
そうですね。うん、根性ないんやとか、ね。
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
そんな感じのね、ことだったかもしれません。
特徴はいかがですか？はい、
慢性疲労症候群でですね、その体と心の、まあ、疲労、もちろんその人間である以上は、日常生活そういうものあるんですけども、それが、その、非常に持続しててですね、まあ、体の面ではその、運動とかですね、日常生活のエネルギーが低下して、その、今までのように仕事ができないとか、まあ、そういったことであったり、心の面ではその、妙にですね、こう不安感が出たりとか、まあ、うつ状態、うつの症状ですよね。まあ、そういったもの、あとはその集中力が全然続かないとか、イライラしたり、あとなんか漠然としたその不安以外にもですね、喜びとか、そのポジティブな、メンタルのその感情っていうのが、鈍化するっていうか、鈍くなる、摩耗するような、まあ、特にその、実にその様々な症状がですね、出てきます。 で、まあ、一般的なその疲労感とか、まあ、今日仕事して疲れたなとか、うんうんうん、そういうのとはちょっと違ってですね、うん、休んでも睡眠とってもなかなか良くならなくて長い間続いていくと。でちなみにそのコロナ禍で皆さんご存知かもしれないんですけども、ロングコビットって言ってですね、コロナ感染症をかかった後ですね、うん、いわゆる不定愁訴と言われるいろんな症状が続いている方って実はたくさんいらっしゃるんですけども、はい、実はその一部もこの慢性疲労症候群とこう一部オーバーラップしてるんじゃないかっていう考え方もあるんですよね。
コロナのせいでこうちょっと味覚に変化がとか出てしまったとかっていうのもありますけど、うん、なんかもう常体がだるいよっていうふうなありますよね。
本当人によっては仕事ができないぐらいのレベルになる方もいらっしゃいますよね。うんうんうん、
まあいろんな症状があるっていうことですけど、うん、まあ先生のところにね、なんかしんどいのって来られたら、こう、どんな風に診断されるんですか？
う
ん、
そうですね。まあ、伸び始めるとすごく長い時間かかっちゃうので、はい、まあ、詳しい詳細の話はちょっと控えるんですけども、まずはその、症状が半年以上続いているような、非常に強い倦怠感で、まあ、他の症状をまあ伴っている。で、それが、その、まずは、いわゆる保険診療機関でやれる、保険を使ってやれるような手術の検査ですね、採血とか、まあ、レントゲンの検査とか、まあ、いろんな検査、おしっこの検査とかさせていただいて、まあ、臓器レベルで、まず何かその、治療に値するような病気が、ないかどうか、うんうん、まあ、それはまずは、やっぱり鑑別しておかないといけませんので、まあ、そこは保険を使って、まず、受けていただく。で、それで、特に、まあ、大きな問題が、異常がない。で、っていう場合に、まあ、この診断を疑ってですね、うん、ちょっと、まあ、進めていくっていうのが、大まかな流れですね。だから、まあ、その僕かつてその保険診療やってましたので、まあそこでやってですね、特に問題がないということになると、あと残ってくるのがじゃあちょっと精神的な問題なんじゃないかとか、まあ神経科ですね、ちょっとどうかっていうようなお話になるケースが多いんですけども、実はちょっとそれとはまた違った側面で今見てるっていう感じですね。
なるほどね。
で、まあ、似たようなものの中に副腎疲労っていうふうな概念もあってですね、はい、これまた次回もちょっとお話ししようと思うんですけれども、はいはい、まあ、これについてはその医学的な位置づけもまだちょっとまだまだ曖昧でですね、でその副腎疲労のまあ概念自体に対して懐疑的な立場を取ってる学会とかも存在するんですけれども、うん、まあ、僕自身の考え方としてはそのこの副腎疲労っていうものがその原因の断定できないような慢性的な疲労の状態の原因の一つになっている可能性が、まあ、十分あるんじゃないかなというふうには考えています。
副腎っていうのは、はい、いいとかみたいな臓器と思っていいですか？
そうですね、うん、副腎って副って副キャプテンとかの副ですね、はい、うん、で腎っていうのは腎臓の腎なんですけれども、まあ簡単に言うとその腎臓の上にこう副キャプテンのようにですね、こうついてるこうちっちゃい臓器のことを副腎っていうんですね。
副腎という臓器があるんですね。
そうですね。で、コルチゾールっていうですね、ホルモンをこう作り出してくれる、まあ、人間にとってはまあ生命線ともいう非常に重要なまあ臓器、ちっちゃい臓器なんですけれども、まあ、そういうものが腎臓の上にくっついてるんですね。はい、で、コルチゾールは特にその、まあ、僕ら人間がストレスに対応していくために、重要な役割になってまして、その何か、何でもいいんですけども、ストレスがかかるとですね、この副腎という臓器が、コルチゾールというホルモンを出してですね、さあ、それと戦うぞというふうな、うん、まあ、そんなイメージですね。まあ、通常、朝に最も高いレベルにそのホルモンは到達皆さんしてるんですけれども、うん、まあ朝からじゃあね、これから一日働くぞと、動くぞという感じで、こう、エンジンを入れてる感じなんですけれども、まあ日中徐々にそれが消耗していって、こう低下していって、夜寝るときには一番低いレベルになってくる。つまりその、夜寝てるときに、興奮してると休めませんので、うんうんうんうん、戦うぞっていう状況で寝てる人っていないと思うんですよね。うん、でそういうふうにして夜、まあ下がってくると。まあこういった一日のサイクルっていうのが、こう体内時計を調整していくのにも重要で、うんうん、適切な、ちゃんとした適切な時間に適切なバランスでこう分泌されてないとですね、この副腎のホルモンのバランスが崩れてですね、うん、副腎が疲労している状態に陥るというふうにされてます。う
ん、なるほどね。
まあ今日のテーマであるその慢性疲労症候群の原因の一つとして、 まあ、この副腎疲労っていうのが背景にある可能性を、まあ、調べておく意義っていうのは、うん、十分にあるんじゃないかなというふうには思ってます。ですので、まあ、我々のクリニックでは、その、まあ、唾液からですね、
はい、
そのホルモンを調べる検査があるので。
唾液から調べられるんですか？
そうですね。で、まあ、1日4回とか5回ですね、その唾液を提出していただいて、朝起きた時からコルチゾールの、その先ほどね、体にエンジンを入れるためのそのホルモンがどういう推移をたどってるのかっていうのを調べて、
うん、
その方、例えば夜に高くなっていってる人っていうのはおそらく夜寝てる時、しっかりと睡眠が取れてない可能性があったり、うん、朝起きてそれが低い人っていうのは朝から元気がない人なんですよね。まあ、次回、そのあたりの検査とか、うん、じゃあそれをどうやって治していくのかみたいなお話が、まあ、できればいいかなというふうに思ってます。まあ、いずれにしても最初お話したんですけど、暑い日ね、続いてますんで、ね、まあ、熱中症とかね、気をつけていただいて、まあ、お盆も来ますんで、先人とかご先祖様ですね、うん、ちょっと感謝してお過ごしいただければというふうに思います。
もう暑さでのバテたっていうのが引き金になっていくっていうこともあり得りますもんね。うん、
ありますね。
これからね、秋になってもまだまだっていう、続いているっていう方がね、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないでしょうしね。さあ、テーマに沿った、体に良いとされる食材ご紹介いただいてるんですが、今日は何ですか？
は
い、
今日はすだち
です、ね。ああ、よろしいな。
まあ、旬ですよね。
ね、
結構ね、爽やかな香りと、こう、酸っぱい感じで、
うん、
食欲刺激します。まあ、ビタミン C 豊富で、まあ、猛暑ね、今まだまだ続きますけれども、疲労回復効果とか、あと、ま、ストレスに対する対策ですね。で、まあ、食物繊維も含んでいるので、まあ、消化の促進とか、腸内環境の、是正ですね、
うん。
役立ちますんで、まあ、料理とか、まあ、あとはすだちのね、ドリンクとかに入れて、うまく取り入れていただければというふうに思います。
旬で、しかもね、この季節には美味しい、嬉しい感じの味わいでもありますしね。
そうですね。
ぜひね、皆さんもすだちを、はい、料理であったり、ドリンクにも取り入れていただければと思います。はい、さあ、ラジオを聴く皆さんも気になったこと、相談したいなということがありましたら、ぜひ一度クリニックへと足をお運びください。場所は、京都市役所前駅2番出口すぐ、FIS 小池ビル8階です。お問い合わせ、ご予約の電話番号です。075-252-5252 075-252-52525252 075 2個2個2個2と覚えてください。京都小池メディカルクリニックホームページもあります。過去の放送内容も聞くことができますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。また先生への質問などコーナーへのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきましたのは、京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は8月22日お送りいたします。ぜひね、皆さんもこの暑いね、夏ですから、いろんな、体調不良になって、あ、そうそう、もう先生まだ帰ってはれへんから、ちょっと聞こえたんですけど、はい、暑い時って、はいはい、まあ、家でね、ゆっくりできたらいいんですけど、うん、こうどうしてもちょっと外出なあかんねやとかっていう時って、うん、もうどうなんですかね、対策っていうかね。
まあ、水分はね、もちろん取るとか、当たり前なんですけども、
はい、
その水分以外、まあ、よく言われるのは、塩分も合わせて取るっていうことですね。うんうん、あと、やっぱその、今ね、最近流行ってるんですけど、この、首周りに冷やすやつ、
首のとこつけてる、つけてる。あれなんかヘッドホンとかなんかしてんのかな、思ったら。
ですよね、うん、僕もあれ、
うん、おしゃれな。
いや、ありますよね。
はい。
あれはですね、僕、結構有効だと思って
ます。首筋というか、ここを冷やすというのは。はい、
やっぱこう、大きな血管
が、頸動脈って言いますよね。
そうですね、うん。やっぱりそういう部分を冷やしておく。なので、多分水分、塩分取ってでもですね、熱中症になってる人って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。あと、例えば、ヘルメットかぶってバイクの方とか、自転車とかもそうですけども、
ヘルメットかぶりますもんね。
ヘルメットの中ってめちゃくちゃ温度上がってると思うんで、はい、もうそういう場合は、やっぱちょっとね、髪の毛きれいにセットしてたあれなんですけども、はい、水でバーッと濡らしてもらうとか、ちょっとやっぱそういうふうにして、塩分水分取る以外の 対策も多分一緒に入れないと。
熱冷ましということですよね。
そうですね。特にこう都会に関してはやっぱアスファルトの照り付けとかすごいと思うんで、うん、照り返しですね。
はい。
ちょっとその辺やってもらえるといいかなと思いますね。
すいません。村西先生、残っていただいてありがとうございました。
すいません。
村西ひろみ院長でした。
ありがとうございました。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために。京都市役所前駅徒歩1分。京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。